テープの裏側に参りました。表側より引き続き、一般質問の用紙をお伝えします。
続いて、給食費無償化など寄せられた願い、実現に全力。日本共産党練馬区議団、小松歩美の質問です。暮らし住まいへの支援。質問、生活支援臨時給付金の対象拡大を。回答、真に生活に困っている方を対象としています。質問、恒久的な家賃補助制度の創設を国に求めよ。回答、考えはありません。質問、生活保護基準を2013年以前に戻すよう国に求めよ。就学援助など連動して下がった制度の基準も戻すべき。回答、保護基準の見直しを国に求める考えはありません。制度を見直す考えもありません。障害者施策の充実について。質問、失語症者の意思疎通支援者講習を練馬区独自で行え。回答、障害者の生活基盤の整備など様々な事業に取り組んできました。さらに前に進めるため全力を尽くしたいです。当事者団体などの意見をもとに支援策の検討を進めています。質問、聴覚障害者の意思疎通に関する環境の整備を。回答、区民事務所や福祉事務所などの窓口で遠隔手話通訳を開始などしました。いつでもどこでも手話通訳を使える環境の整備などをしていきます。質問、区営住宅に障害者の単身世帯や同性同士の入居を認めるべき。回答、入居資格の見直しを検討中です。個人情報保護条例について。質問、改定案に現行条例の基本理念などを尊重せよ。回答、法の施行に必要な条例で規定すべき事項などを定めています。質問、保護審議会に議員を含め調査、審議などができるようにせよ。回答、審議会が自発的に行う調査、審議などの規定を設ける考えはありません。地域医療問題について。質問、さらなる病床増を次期ビジョンに位置づけ、取り組め。回答、アクションプランに基づき、医療事業などを見据え、新たな病院の誘致を目指します。質問、練馬光が丘病院と順天堂練馬病院の差額ベッド割合を3割とするよう、両法人に求めよ。回答、現在の差額ベッド数は妥当です。質問、練馬光が丘病院をさらに拡充し、三次救急医療も担える病院にすべき。回答、三次救急医療機関は厳格な条件が定められ、東京都が計画に位置づけ、広域的に整備するものです。給食費無償化と ESAT-J。なお、ESAT-J とは、English Speaking Achievement Test for Junior High School Students の略。都教育委員会が、都内公立中学校第3学年生徒を対象に実施する、中学校英語スピーキングテストのこと。質問、国へ給食費無償化を求め、実現まで練馬区独自で行え。回答、考えはありません。質問、保護者同意のない ESAT-J の申し込み実態調査を。回答、現段階で問い合わせはありません。調査の予定はありません。質問、ESAT-J 中止と都立高校入試での活用中止を東京都に求めよ。回答、考えはありません。旧統一教会への区の対応。質問、反社会的カルト団体としての認識は。回答、不法行為や人権を侵害する活動はあってはならないと認識しています。質問、被害者支援団体と連携し、被害実態の調査、救済活動、区民への注意啓発を、団体への運営支援を。回答、消費生活センターで対応しているなどです。国の動向を踏まえ、支援などに取り組みます。質問、練馬区や区教育委員会との関わりを調査、公表し、公共施設を使用させるな。回答、施設利用が1件ありました。不法行為など問題のある団体とは一線を画します。日本共産党練馬区議団、小松歩美の質問でした。代わって、在宅医療の充実を、練馬区議会自由民主党、田中秀勝の質問です。区財政について、質問、国は先行きに不安を抱える現状を国債に依存して耐えるしかないが、将来に禍根が残ることが予測される。区長の所見は。回答、 財源の裏付けのない歳出拡大が続くことに強い危惧の念を覚えています。施策の優先順位を見極め、基金などを可能な限り活用し、持続可能な財政運営の堅持に取り組んでいきます。質問、今後基金の目標額の積み増しを検討することも必要では、所見は、回答、社会情勢を踏まえた見直しが必要です。今後検討していきます。在宅医療について、質問、住み慣れた家庭での在宅医療の推進について、今後練馬区はどのように支援を行うのか。回答、容体急変時の対応など、専門医との連携について、医師会と検討を進めています。今後、在宅医療を担う人材の確保と、提供体制の実現に向け検討していきます。不登校対策について、質問、民間活力導入の取り組みの評価と今後の拡大は、回答、小集団での学習が可能となり、支援の充実が図られました。利便性が向上しています。さらなる活用を検討していきます。質問、練馬区独自の調査により、新たに見えてきた実態や課題は、この結果を不登校対策にどのように反映させていくのか。回答、当事者と学校との間の認識の際、学習などの支援を求めていることなどが分かりました。方針の見直しに着手します。質問、学校はまさしく社会生活の基礎を培う場。ICT 教育が普及しだした今、大切にしなければならない学校教育の意義があるはず。練馬区の所見は、回答、実体験を伴う学びの機会は重要です。体験活動の一層の充実を図ります。中高生の支援について、質問、非行による一時保護の状況は、回答、3年度一時保護全体に占める非行の割合は3割となっています。質問、自殺や非行に走る児童生徒は居場所や相談先がない、わからないのでは、どうしたら子どもたちに伝わるかを子どもたち自身に考えさせることも必要では。回答、リーフレットなどのほか、アクセスしやすいコンテンツなどで対応などしています。児童館などで子ども自身に考えを聞き、効果的な周知に取り組んでいきます。質問、現在児童館に来館する中高生はどの程度いるのか。回答、年間およそ4万人です。質問、力を入れている中高生カフェの状況は。回答、区内のすべての高校に紹介したところ、今月高校1校で出前中高生カフェ開始することとなりました。質問、児童館は中高生が行きやすい、通いやすい名称に変更を。回答、検討します。障害者の就労支援について。質問、どのような取り組みを行ってきたのか。また、現在区内で障害者雇用している企業は何社か。回答、ハローワークと連携し、就労の場を開拓しています。障害者雇用を支援する制度の周知に取り組むとともに、セミナーを実施するなどしています。法定雇用率達成企業は93社に増加しています。質問、障害者が働きやすい環境を構築していくことが、これまで以上に必要では。回答、就労支援センターなどが職場を訪問し、課題の把握や相談を実施するなどしています。練馬区議会自由民主党、田中秀勝の質問でした。今度は、子ども・高齢者・介護事業者の支援は重要。練馬区議会立憲民主党、白石恵子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、先行き不透明な財政状況をどう注視し、自治体への影響と対策をどう考えるか。回答、今後、さらなる物価上昇が懸念されています。支援は、真に必要とするところへ集中的に行うべきだと考えます。質問、3年間のコロナ関連予算総額と分野別の金額は、区民へ説明を。回答、総額およそ1256億円です。感染拡大の防止と医療提供体制の充実に185億円、区民事業者の支援に1039億円などです。一定の段階で区民へ説明します。質問、3人用職員が管理職についている、人材の育成などが重要、考えは、回答、管理監督者の確保と育成を強化します。質問、会計年度任用職員の処遇を改善し、人材確保に努めるべき。 回答、期末手当など処遇を改善しています。優位な人材の確保に努めていきます。高齢者支援について、質問、高齢者の医療や介護などの見直しの議論が加速。負担増は生活環境の低下を招く。練馬区として支援は、回答、様々な課題に的確に対応する施策を検討していきます。質問、コロナ禍で心身機能が低下などしている対策は、回答、介護予防事業への参加などを呼びかけてきました。介護保険事業計画と介護サービス事業者支援について、質問、事業者も物価高騰や制度改正により運営に苦慮している支援は、回答、マネジメント力の向上を含めた支援策の充実を検討していきます。質問、第8期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の執行状況は、回答、要介護認定者数や給付費はほぼ計画値通り増加しています。質問、地域包括支援センターと事業者の連携が図れるよう支援体制の構築を、回答、関係機関と連携に取り組んでいます。教育・子ども支援について、質問、英語スピーキングテストの不受験者への配慮は、回答、東京都教育委員会は試験を受けられなかった生徒が不利にならないよう取り扱う旨説明しています。質問、結果を都立高校入試に使用しないよう東京都に求めるべき。回答、求める考えはありません。質問、ICT 教育の進捗状況は、回答、タブレットパソコンを生徒一人一台配備完了し、昨年から本格活用が始まりました。デジタル教科書の導入を見据え、必要な方策の検討などをしていきます。質問、ヤングケアラーにプッシュ型支援体制の構築を、回答、地域の関係者などに発見や支援の協力を働きかけるなどします。都市農業について、質問、世界都市農業サミット開催区として、これからの都市農業先導を、所見は、回答、先頭に立ち、日本の都市農業をさらに前に進めます。防災対策について、質問、男女共同参画の視点で、小冊子の作成発行を、回答、女性防災リーダー育成講座のポイントなどをまとめた冊子の発行などをしています。質問、練馬区獣医師会と連携し、災害時に飼い主のいないペットや地域動物の保護が可能となる動物救護センターの設置を、回答、区内都立公園に動物救護センターを開設し、東京都に協力することとしています。練馬区議会立憲民主党、白石恵子の質問でした。次は、誰もが住みやすい魅力ある練馬区を、練馬区議会自由民主党、高橋慎吾の質問です。DX 推進について、質問、仮称取り組み強化プランの DX の策定目的と取り組みは、回答、さらなる区民の利便性向上と業務の効率化に職員が一丸となって取り組みます。スマートフォンなどから手続きができるようオンライン化を推進します。マイナカードの活用について、質問、交付状況は、回答、10月末時点で交付率は 54.5% です。質問、住民票などの手続きにスマホの電子証明機能導入を、チャットボット導入を、回答を検討します。質問、デジタル地域通貨の導入を、回答、先行自治体の動向を注視し研究していきます。学校施策について、質問、学校遊具の安全性向上を、回答、安全性の確保に努めていきます。質問、遊具の使い方などを伝えるべき、回答、各校で学校安全計画を定め、指導を行っています。質問、物価高騰を受けて給食の質の確保の取り組みは、回答、食材費を補助し、多彩な給食の提供に努めています。質問、プラスチックストローの廃止を、回答、東京都やメーカーに働きかけます。質問、地産地消など SDGs の取り組みを教育に生かすよう要望。回答、取り組み意義を伝え、食育の推進に努めます。環境施策について、質問、寄築住宅などへの再エネ導入、省エネ化の支援を、回答、補助拡充を検討しています。 質問、脱炭素社会実現への取り組みの周知の工夫を、回答、サービスなどを選択、検討できるよう、情報の発信を工夫します。質問、事業を効果的に進める体制を整えるべき。回答、策定中の練馬区環境基本計画で、区民などと共同の体制を検討します。商工観光施策について、質問、スタジオツアー東京の開設に向け、関係機関と連携した取り組みが重要、所見は。回答、地元商店会、産業団体などと力を合わせ、必ず成功させます。関係機関連絡会で意見交換をしています。質問、来場者に練馬区の魅力の周知を。回答、区内周遊を促進し、地域経済の活性化などにつながる取り組みについて、検討を進めていきます。交通インフラ整備について。質問、スタジオツアー東京の施設開設に合わせ、早宮中央通りの交通集中の緩和対策を。回答、様々な機会を捉え、働きかけなどをします。質問、豊島園駅周辺を魅力的な空間に。回答、東京都鉄道事業者と連携し、整備を進めています。質問、区画街路1号線の新規橋梁の整備状況は。回答、来年12月に工事完了予定です。質問、東中央橋の村地の状況は。回答、引き続き河川管理者と協議を行っていきます。放射36号線沿道のまちづくりについて。質問、放射35、36号線進捗状況は。回答、放射35号線は協議調整のため工事が遅延しています。放射36号線は石神井川橋梁工事を先行して行うなどしています。質問、羽沢桜台地区計画は。回答、今年度中に素案を作成するなどです。質問、引和台駅まちづくりは。回答、検討会設置の準備を進めるなどです。男性用トイレへのサニタリーボックス設置について。質問、区内施設の設置状況は。回答、およそ6割の施設に設置しています。質問、さらなる設置と周知を。回答、順次設置していく予定です。練馬区バリアフリーマップに掲載などをする予定です。練馬区議会自由民主党、高橋慎吾の質問でした。続いて、変化の時代を支える明るい街づくりを、福祉総風会野沢奈々の質問です。区長の基本姿勢について、質問、DX は全庁に影響を及ぼすため、推進体制が重要と考える現状は、回答、区長のリーダーシップのもと、IT 推進本部を設置し、全庁的、組織横断的に取り組んでいます。質問、区職員の働き方も転換期にある。今後の人事、人材育成についての所見は。回答、職員の能力を最大限生かすことと、民間経験者などの外部人材採用を強化することを車の両輪として、人材の確保と育成を強化していきます。経済政策と事業者支援。質問、物価高騰に対する融資制度の受付が3月までだが、それ以降の計画は。回答、物価などの状況や、国、東京都の動向などを踏まえ検討します。質問、事業者を後押しする施策を。回答、企業活動のデジタル化を支援するため、融資を開始するなどしています。質問、スタジオツアー東京の開演に合わせ、戦略的に映像文化の担い手を育成する取り組みを。回答、子どもたちが映画制作を体験できるプログラムに参加できるよう取り組みます。高齢化社会に沿うまちづくり。質問、高齢化社会に対応するためには、区民の意識改革による協力型福祉社会の形成が必要。区民の主体的な地域活動を後押しするため、区民の声を反映し、次期地域福祉計画策定を。回答、来年度ニーズ調査で区民などの意見を聞きます。地域の支え合いを進め、区民の主体的活動を支援する計画を策定します。子ども家庭政策について。質問、発達障害の子どもに中学校卒業後から青年期、成人後まで切れ目ない声掛けと支援の強化を。回答、関係機関で構成する発達支援連携実務者会議を開催しています。 引き続き連携し支援体制を充実していきます。質問。社会変化を受け、幼稚園、保育所、認定こども園も変化に向けた取り組みなどが必須。各施設の連絡体制の強化と交流拡大を。回答。要保障連携研修などを実施し交流しています。区の児童相談体制について。質問。練馬区モデルの利点は。東京都の児童相談所が設置されるが、体制の強化は。回答。練馬区による地域に根ざした支援と東京都の広域的専門的支援の組み合わせがベストです。特連携の相談体制がさらに強化されます。一時保護などの法的対応も迅速になります。質問。練馬区が見守る子どもで18歳以降もケアが必要な方への対応は。回答。福祉事務所などと連携し、家庭などの状況に応じ福祉サービスにつなぐなどしています。教育について。質問。不登校実態調査分析を評価。見守り体制の整備と追跡調査による支援の充実を。回答。中学校卒業後も支援が必要な子どもには関係部署が連携し支援しています。現時点で追加調査の考えはありません。質問。デジタル教材の充実を。学びの場を一箇所に集約した未来技術資料館の創設など未来技術を楽しめる環境の整備を。回答。デジタル教材の使用方法などを検証の上、きめ細かな教育を推進していきます。福祉送風会野沢奈々の質問でした。以上、一般質問の用紙をお伝えしました。
今度は議決した議案です。なお、本会議で賛否の分かれた議案については、賛成反対それぞれの会派名を次のように略してお伝えします。練馬区議会自由民主党は自民党、練馬区議会公明党は公明党、練馬区議会未来会議都民ファーストの会、国民民主党は練馬会議、インクルーシブな練馬を目指す会はインクル、日本共産党練馬区議団は共産党、練馬区議会立憲民主党は立憲民主、オンブズマン練馬はオンブズ、福祉送風会は送風会。以上です。まず可決したものです。区長提出議案、練馬区個人情報の保護に関する法律施行条例、個人情報の保護に関する法律の一部改正により、同法の規定が区に直接適用されることに伴い、同法の施行に関し必要な事項を定めるため条例を制定する。また付則において練馬区個人情報保護条例を廃止する。練馬区情報公開及び個人情報保護運営審議会条例の一部を改正する条例。個人情報の保護に関する法律の一部改正により、同法の規定が区に直接適用されることに伴い、練馬区情報公開及び個人情報保護運営審議会の所掌事項及び組織の構成を見直すとともに、規定の整備を行う。練馬区情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例。以上、3件の賛否は次の通りです。賛成、自民党、公明党、練馬会議、立憲民主、送風会。反対、インクル、共産党、オンブズ。練馬区立障害者自立支援施設条例の一部を改正する条例。石神井町、福祉園を廃止する。練馬区立敬老館条例の一部を改正する条例。中村敬老館を廃止する。練馬区廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例。特別区道路線の認定について2件。練馬区役所本庁舎昇降機設備改修工事請負契約、指定管理者の指定について練馬区立高山庭園。アゴラ造園株式会社、期間5年。指定管理者の指定について練馬区立大泉町福祉園、社会福祉法人武蔵野会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立北町福祉作業所、社会福祉法人武蔵野会、期間1年。指定管理者の指定について、練馬区立高野台敬老館、生活協同組合、東京高齢協、 期間3年、指定管理者の指定について、練馬区立江古田駅自転車駐車場等、公益財団法人練馬区環境まちづくり公社、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立練馬タウンサイクル等、公益財団法人練馬区環境まちづくり公社、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立稲荷山図書館、株式会社、ビアックス、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立南大泉図書館、日本コンベンションサービス株式会社、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立光が丘児童館、社会福祉法人、雲中社、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立上石神井児童館、株式会社、東急キッズベースキャンプ、期間5年、指定管理者の指定について、練馬区立上石神井児童館学童クラブ、株式会社、東急キッズベースキャンプ、期間5年、練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、特別区人事委員会による職員の給与等に関する報告及び勧告等に基づき、民間との給与格差を解消するため、初任給及び若年層の給料月額を引き上げる。また、勤勉手当の年間支給月数を引き上げるほか、令和5年度から3月期の期末手当を廃止する。練馬区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。常勤職員における3月期の期末手当の廃止に伴い、会計年度任用職員の3月期の期末手当を廃止する。練馬区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例。フルタイム会計年度任用職員等について、退職手当の支給要件の一部を緩和する。練馬区立幼稚園、教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。令和4年度練馬区一般会計補正予算、補正額13億2608万5千円、計3150億2989万9千円。議員提出議案、知的障害者、知的障害行政の国の対応拡充を求める意見書、子育て世帯への総合的な支援を求める意見書。次に、否決したものです。議員提出議案、学校給食費の無償化を求める意見書、賛成、インクル、共産党、立憲民主、オンブズ、反対、自民党、公明党、練馬会議、総風会。以上、議決した議案でした。次は12月補正予算についてお伝えします。補正予算額13億2608万5千円。低所得の子育て家庭への臨時給付金経費12億9548万8千円。その他、抗原検査キット購入費、職域接種等委託料3059万7千円。以上、12月補正予算についてお伝えしました。令和5年第2回定例会から、請願陳情の審査方法、提出期限が一部変更になります。令和5年第2回定例会から、区内に在住、在学、在勤以外の方が提出した陳情で、区政や住民生活に直接関係しないものは原則として審査除外、所管の委員会に付託しないとなります。また、請願陳情の提出期限が定例会初日と最終日、それぞれ5営業日前の午後5時までに変更になります。令和5年第2回定例会から請願陳情の審査方法、提出期限が一部変更になりますでした。会議の開催状況です。11月25日金曜日、議会運営委員会本会議、所信表明、議案上提等。28日月曜日から30日水曜日、本会議、一般質問。 12月1日木曜日、常任委員会、5委員会、2日金曜日、特別委員会、4委員会、議会運営委員会、本会議、追加条例、選議、予算特別委員会、5日月曜日、特別委員会、1委員会、常任委員会、5委員会、6日火曜日、予算特別委員会、7日水曜日、常任委員会、5委員会、特別委員会、2委員会、9日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上、会議の開催状況でした。今度は意見書、声明です。意見書です。2件の意見書を可決し、12月9日に提出しました。知的障害者、知的障害行政の国の対応拡充を求める意見書。子育て世帯への総合的な支援を求める意見書。声明です。11月21日に区長と議長が連名で表明しました。北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する声明。以上、意見書、声明でした。次は単身です。住所、電話番号の変更。島田拓議員。新住所、朝日町 1-1-15。新電話番号、5997-5014 番。渡辺照子議員。新住所、東大泉 5-36-17-303。新電話番号、070-8383-4589 番。以上、単身でした。続いて、定例会の開催予定です。次回の定例会は、2月6日月曜日から開催する予定です。本会議、各委員会の開催日時や傍聴等については、ホームページでご覧いただくかお問い合わせください。手話通訳をご希望の方は、事前にお申し出ください。以上、定例会の開催予定でした。変わりまして、各会派の構成をお伝えします。私たちは、区政の発展と区民福祉の充実のために全力を尽くしてまいります。今年もよろしくお願いいたします。練馬区議会自由民主党17人、幹事長、田中義行3期、副幹事長、関口和夫11期、副幹事長、小泉純次6期、副幹事長、上野博美4期、副幹事長、鹿島正夫2期、副幹事長、高橋慎吾2期、幹事、辻清新1期、小林貢9期、藤井隆6期、西山清隆6期、柏崎剛5期、笠原幸三5期、福沢剛5期、田中秀勝5期、川澄雅彦2期、柴田幸子2期、佐藤力1期。練馬区議会公明党11人、幹事長宮原義彦6期、副幹事長西野光一3期、副幹事長小川浩二2期、副幹事長鈴木隆1期、薄井民夫5期、吉田由里子5期、柳沢義美4期、酒井妙子4期、平野正弘2期、宮崎春夫2期、星野敦史1期、練馬区議会未来会議都民ファーストの会国民民主党6人、幹事長井上雄一郎2期、副幹事長石黒達夫3期、副幹事長下田玲2期、幹事倉田玲香4期、幹事橋口奈穂1期、幹事松田渉1期、インクルーシブな練馬を目指す会5人、幹事長君垣恵子3期、副幹事長高口陽子2期、加藤木桜子4期、柳井勝子3期、岩瀬武2期、日本共産党練馬区議団5人、 幹事長有馬豊5期、副幹事長坂尻正幸2期、幹事島田拓3期、野村節2期、小松歩美1期、練馬区議会立憲民主党4人、幹事長沢村慎太郎2期、副幹事長白石恵子4期、幹事富田健二1期、渡辺照子1期、オンブズマン練馬1人、土屋俊博5期、福祉総風会1人、野沢奈々2期。以上、各会派の構成でした。後書きです。区議会だより第227号をお届けいたします。本号は令和4年第4回定例会の内容を中心に編集いたしました。区議会だよりについてご意見、ご要望がございましたら、議会事務局までお寄せください。広報図書委員会委員長田中義行、委員長職務代理宮原義彦、委員井上雄一郎、君垣恵子、有馬豊。以上、後書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、石村千穂、真野目桃子でお送りいたしました。それではまた次回まで。ごきげんよう。さようなら。